戦闘大戦 .com。
はい、お疲れ様です。
はい、
なんと今日は僕と市村君の二人対談ということ
で、二人ですね、ついに二人ですけどね、みんな見捨ててなんか去っていっちゃった感じで、
もういつもこうだよね、
まあ、
みんな去っていく、
みんな去っていくね、これ寂しい寂しいね、リスナーの人も去り。そして出演者も去るという、
なんか俺らのなんか老後が見えるよ、
ね、老後
はね独居老人、
まあじゃあ、こう老人ホーム気分で、うん、ね、黄昏れた老人ホーム気分で、
はい、こんちゃんの方がちょっと風邪で、
風邪ですね、
工藤の方がちょっと
これならこんちゃんはいいんですよ、ちゃんと理由があるから、工藤くん何なんですか、
なんか
バックレっていう、
もう探さないでください。
もう探さないでくださいみたいな
感じでね。
だけど二人でやるなんてめちゃめちゃ久しぶりですけど。
スカイプとかでやってたけどね、前はね。
前はね。
じゃあどうですか最近。
最近まあ内野君の方からちょっと行きましょうよ。最近大きなニュースありましたね。
そうですね。前々からまあ放送の中ではたびたび言ってきたんですけど、
はい、
会社を辞めまして、
おめでとうございます。
ブラック企業から脱出しまして、もう社長に散々言われてね、
う
ん、お前そんなことやってお前ただで済むと思うなよなん
て、ただで済むと思うな
よ俺を裏切って去っていったやつは、うん、みんなろくな最後になってねえからなっつって
そこまで言われた。
いや実際ね、あの部屋で辞めた1年後ぐらいに部屋で変死で見つかって、
そう本当、
うん、あいつみたいになるぞみたいにあいつみたいになっからなって言われて呪いじみた言葉をかけられて、辞めさせていただき、ありがたい、ありがとうとそんな門出の言葉をいただいたのは
呪われた、
生まれて初めてだよ、こんなね、辞め際にそんな呪いの言葉を
すごい、ね、お前のたれ死ぬぞっていう、
俺から去っていくやつはみんなああなるって言ってたから、
でもそのさ、うん、その失礼な話だけど、やっぱり良くない死に方をした人もさ、うん、社長にいいパワーをあげちゃったもんだよね。
あ、
他の人たちは結構幸せかもしれないじゃん。
そうそうそうそう。いや、みんなね、うん、幸せに結構やってるんですよ。
普通だと思いますよ、会社辞めるくらいのことは。それ
なのに。それなのに呪いじみた言葉をかけられる、
はい、
ありがとうございます。
そしてめでたく退社。
退社ということ
で。はい、
新しい会社を作りました。まあ、会社って言ってもまず、自営業なんですけどね、うん、個人事業ということで、
はい、
戦闘態勢のホームページにも貼らせていただきましたけど、うん、スカイパシフィックビデオワークス、
ビデオワークス、
ね、舞台撮影の、
はい、
バレエの発表会とかダンスの発表会とかね、うん、演劇とかっていうのを、はい、撮影して DVD 作ってますんで、は
い、ちなみに1日撮影でいくらですか。1日内野君が来てくれて、まあ、例えばじゃあ、お子さんの何かの発表会、
はい、
1日いくら、
1日とかじゃないんだけどね、うん、1枚 DVD1 枚
お
1枚4000円から作りますんで、
だってうちじゃあ ちょっと台本みたいになってますけど、ちょっと安すぎませんか、
もちろんうちのホームページ見て価格表見てもらえばいいんですけど、うん、4000円1枚4000円からなんですけど、
はい、
最低基準価格っていうのがありまして、
は
あ、まあ1枚4000円なんだけど、それでまあ大体発表会とかって教室単位で頼むので、はい、出演者の皆さんに買ってもらうので、うん、まあ20枚30枚買ってくれるんですよ大体、
はいはいはい、
でそれが、はあ、最低8万円に満たない場合は、うん、例えばまあ10枚とか、
はい、
15枚とかだったら8万円いかないじゃないですか、
うんうんうん、
10枚だったら4万円、1枚4000円として4万円なので、うん、すいませんけど8万円いかなければ8万円払ってくださいと、うん、まあ、最低ラインが8万円、
8万円だな、
うん、撮影編集で、うん、テロップ出演者のお名前とかいちいち入れて、
はい、
でオープニングエンディングつけて、
うん、
で DVD まで仕上げてチャプターメニューつけて、
はい、
でちゃんとトールケースに入れて、でジャケットもちゃんとデザインして、うん、で1本4000円、まあ、8万円最低金額8万円っていう形でね、 あのやってますんで。
つまり PTA の人が頼んだりする場合っていうのは大体8万円から話しますよと。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうです。で、しかもなんか平日に、はい、平日はイベント少ないので、ほうほう、ここはちょっとあの手こ入れしたいなっていう感じで、はい、例えば演劇とかお芝居とかって平日公演あるじゃないですか、
はいはい、
あれだったら、5万円5万円で撮影編集、はい、DVD まで上げて、うん、マスター2本まで上げて、うん、なんと5万円、
5万円とか、
5万円でやります、はい、これ聞いていただいてる方、舞台関係者いましたらぜひスカイパシフィックで、はい、検索していただくとね、もうこの戦闘態勢 .com のスポンサー企業として、
え、なんでスポンサーなんですか？スポンサー何もいいことないですけどね。
スポンサー企業として、はい、やらせてもらうんで、ホームページにリンクバナーの広告貼らせてもらってるんで、スカイプシミックビデオワークスの、
急になんか広告っぽくなってきたのね、CM っぽいですけど、
もう営利放送になります。
営利放送、今回からもうお金取るよ
と。そうスポンサーがちゃんとついて、プレゼンテッドバイスカイパシフィックっていうことで。
いや、俺も言わなかったけど、多分スポンサーってアニマよりだと思うんですけど、
ね、まあそうなんだけどね。
場所的に。
まあ。ほら、戦闘体制のサーバー料金とか一応、スカイパシフィック名義でどんどんこれから払っていくんで。
サーバー名義ってちなみにいくわ。
サーバーは1年で3800円ぐらい
かな。随分とっちゃいですね。
あとドメインネーム料が1800円とか、
お、
まあ、5000円、まあ、出させていただくという形です ね。
はい、
はい、こんな形で皆さん、よろしければちょっと
何かあった時に、自分たちでほら今やる人多いけども、うん、やっぱプロに頼んだ方が俺はいいと思いますよ。
もちろん。
だから全然違います。
全然違います
、もし大規模になった場合にはですね、うちの国いろいろ人脈がありますので、世界的な映画祭で賞を取った辻カメラマンも、来る可能性大なんですよ。
本当に。これどんな規模がでかくなっても、俺全然この会社やっていけるから。
しかし、うん、ベネチアに行った男がさ、ベネチアで賞を取るのは、家庭訪問ビデオを取るんだ、
だって俺前の会社行った時にバレエの発表会とかで人で足んなかったから、冷たい熱帯魚の、撮影カメラマンの深夜君深夜に来てもらって
ものすごい穴開きですね、これね。
もう一人海猿を撮ったカメラマンの方に来てもらって、バレエの発表会を撮ってもらうというね。
だから冷たい熱帯魚、うん、海猿、それからキャタピラーですよ。
そう
キャタピラーのカメラマンが来るっていう。
来るかも。
来るかもっていう、すごいことですね。
そんな感じで、やってますんで、はい、よろしくお願いしますというね。じゃあ、行きましょうか。
うん、
パクリ人生、なんだっけこれ。
パクリ人生相談のコーナー。
パクリ人生相談のコーナー。というわけでね、今回、こんちゃんがお休みなもので、
はい、
ヤフー知恵袋の閲覧数第1位の質問から、いきます。彼氏と別れたくない。長文です。20歳、大学生です。彼氏、9個上の彼氏を昨日怒らせてしまいました。しまいました。彼かっこ社員とはバイト先が一緒なのですが、昨日バイトのまかないの時におかわりで余ったご飯をバイト同士で分け合う時、箸を席に忘れてしまい、4個上の男の子におかずをあーんという感じで食べさせてもらい、彼を怒らせてしまいました。自分でとても軽率な行動、最低な行動だったと思っています。また彼にもお恥ずかしながら泣きながらそう伝え謝りました。彼はもし俺がやったらどうする、俺がやったら怒るくせによく自分はできるねと言われ、本当にその通りだと反省をしています。また私は心が狭く、彼が元カノと連絡を取ることを許せず、何度もそれで喧嘩をして、最近は彼も連絡を控えてくれていたのですが、そんなんだったら俺も元カノと普通に連絡取りたいんだけど、軽率だった、ごめんってと言われて、 自分勝手ですが私は嫌だと泣きじゃくってしまいました。また私はよくダイエットするが口癖で、それも実行できない私は彼にできないなら言うな、有言実行しないやつ見てるとイライラするとも今回言われてしまいました。私は勧められると断れず、今回もお腹はいっぱいだったのですがおかわりを勧められ断れませんでした。それを言うと、いいんじゃない、いろんな男に食べさせてもらえばと言われてしまいました。また喧嘩する前は泊まりに行く約束をしていたのですが、入れてくれるはずもなく、お恥ずかしながら昨日泣きじゃくりながら彼の家に押しかけて、開けてとずっと泣いていました。
よく泣くね。
今考えると本当に恥ずかしいし、ストーカーと思われてもしょうがないと思っています。そしてそれについても帰れ、人としてありえない、そういう学生のノリ本当嫌気さす、お前みたいな学生本当嫌い、お前がストレスなどいろいろと言われ終電もなかったので1時間外で粘っていたら、最終的には入れてあげるから別れてと言われてしまいました。本当に自業自得です。嫌だと泣いていると、泣くのとか本当やめて、毎回泣かれてももう何とも思わないと言われ、泣いてはダメだと我慢したのですが、我慢しきれず泣きじゃくってるとため息をつかれ、入れてあげるけど関わらないでと言われ、部屋に入るとソファーとベッドの違う部屋で寝かされ、朝もいつもなら鍵を置いていってくれるのですが、早く出ろと彼が出る時間よりすごく早い時間に追い出されてしまいました。これを書いていても自分がいけないというのは百も承知ですが、別れたくないです。連絡を取るのをやめようとしても土曜日にバイトで会ってしまいます。私はどうすればいいでしょうか。補足、学校につき逆効果なのは分かって、学校につき逆効果なのは分かっていたのですが、昨日は押しかけてごめんね、お家入れてくれてありがとう、私がストレスになってごめんね、が私のあ、なんとかが私のこと好きじゃなくても私はなんとかが好きですというメールをしました。当たり前ですが返信はありませんということでね。
まあそんなことより俺はスタップ細胞の方が気になるんですけど。
スタップ細胞ね、ああどうなの。
いやどう思う、スタップ細胞。
いや俺あるんじゃ
ない、俺もね、まだね、うん、柱黒ついてないから、うん、まだ分かんないんじゃないかと、
うん、なんかマスコミとかヤフーのさ、うん、掲示板っていうか、あの報道に対するさ、うん、あの書き込みがさ、うん、お前そこまで言うのみたいな、さひどいよね、なんかね。
いやでもね、うん、おぼかたさんってちょっと危ねえ人かなっていう気はする。
危ねえ人だけどね、うん、あのマッドな感じね、ちょっとね、
うん、マッドな感じ。ちょっとこういつもあの、うん、俺たちがテレビで見るのが、うん、あのほらスポイトを入れてる寄り目の映像だから、うんうんうん、余計マッドな感じの印象はあるけど、でも科学者なんだから、うん、マッドぐらいでちょうどいいんじゃない
の。いやいいと思いますよ。
しますよ、ちょっとおかしいぐらいで、うんうん、ただあの俺嘘をつく理由が分かんない、
うん、分かんないね、
そこまで、うん、あの練り上げた嘘をついてまで、うんうんうん、あの
バレるわけじゃん。
バレる、必ずバレるから、うんうん、本当に浅はかなだけの人だ、うん、なのか、
うん、いや浅はかでしょ。
浅はかだとは思うけど、うん、ただ、うん、何らかの現象がまだあることは事実なんだろうよ、うんうん、ね、うん、
いやあると思いますよ。
あった方が世の中いいからさ、うんうんうん、もうちょっと頑張ってこう、うやむやになるのが一番つまんないよね。
そうね、
このままね、あ、うん、あで、まあこの話ですけど、どう思います、
あれ、うん、いや、これさ、はい、まかないの時に、あーん、男の子におかずをあーんという感じで食べさせてもらいまして、うん、彼を怒らせてしまいましたっていう、これが原因ではないよね、
多分
ね。
ないでしょ。
もうそれ以前に彼の気持ちは離れてるんですよ。
ないんですよ。
それがちょっと、スイッチを押したぐらいのもんで、引き金引いたぐらいのもんで。
最後、ちょっとだな。
うん。
ちょっとだな。
うん。こんなのさ、
そんなんで怒るの？
ここまで怒んないよな、うん、
ここまで怒んない、
うんう
ん、まあだって2人が付き合ってるっていうことを、うん、あーんってやったっていうことは知らないってことだよね、
うんうん、
バイトの彼は、うんうん、じゃあしょうがないだろう、うん、
そのあーんっていうやったぐらいで、うん、怒る？怒んないよね。いや
だから、うん、鬱陶しい女に、うん、独占欲の強いバカ男なんですよ。バカとバカがバトルしてるからこういう見苦しい話になるんであって、うんうんうん、私ストレスでごめんねみたいなメールされてみ。
余計ストレスになる。
余計ストレスだよ。ああそのまんま削除ですよ。もう気持ち悪いと思って。いやー俺両方ともアホでしょ。
私がストレスになってごめんねって、お前それ書く時点でお前本当は分かってねえだろって。
分かってねえ。
そういうのがストレスなんだよ。
そうそうそう。黙ってろっちゃう
じゃん。そうそうそうそうそうそう。分かってんだったらもう何も言わねえんだよな多分な。本当に分かってた。
これがね、もう最近さすがにこう40過ぎてるじゃないですか、そうするとこういう話って遠のきますよね周りでもね。
ああ。
大学生の時はたくさんありましたよ。
ああ、彼と別れたくないとか。
あもうこんなのもう山ほど。でまたこう電話でさ、相談とかされることあるったんですけど、かかってきてさ、もしもし、もしもしって言って黙ってるんですよ。もしもし、で、お前あれだろって言うと、すっごい暗い声で、市村、私もうダメだみたいな。
知らねえよ。
しかもさ、そのさ、付き合ってる男がさ、鈴木宏光が失敗したみたいな男なんですよ。何やってんのかって。知らねえよっていうさ、もうね、そういうこう過去に、まあ、その人たちももう今幸せになってると思いますが、過去にそういうさ、なんかこう付き合って揉めてることに酔ってることにも気がつかないで、周りに迷惑を振りまいてる女の肖像がブワッと思い浮かんできて、どうせ忘れます
ね、
悪いけど、あんたこんだけエネルギッシュに書いてるんだったら死なない。しなしない。こんなのね、吐いて捨てるほどありましたよ。ひどいもんでした。あれですよ、市村君って彼女の部屋とか遊びに行ってどういうことしてるとか言われて、俺テレビゲームとかは彼女が持ってるんで、やったりすることあるよって言ったら、もう私求められちゃって困っちゃってさみたいな、そんな話かよお前。知らねえよ。
はあ、
お前がどういう性生活を送ってようかみたいな。
ああ、赤裸々だね。
だからほら、自慢したいのよ。
あ、
自分がこれだけ人にこう深く関わって愛されてるって話を自慢したいんですけど、周りから見ると、それはもう大河の一滴に過ぎないので、だから、俺は、友達に相談して、さらに鬱陶しがられて、
知恵袋に
来てるんじゃないかなと思いますよ。こんな調子で育たされたらうっとうしいでしょうよ、目の前で友達あるいはじゃあ自分の会社の後輩とかで言われたら何て答える、内野君は。
何や、
こういうふうに内野さん実は彼氏とこうなってて別れたくないんですけど、年下の女の子で、
女の子が
20歳頭ってた本当に女の子だね、なんて言う、
あそうつって。あでも本当さ、そう思うよね。でもそれぐらいでそんなに怒るかな。いや可愛いと思う、可愛いとするよ、
可愛い
かブスかっていう彼女がね、可愛い前提で話すよ。あのさ、
王ちゃんみたいな感じ
で、そう王ちゃん
王ちゃんみたいな感じで、
いや普通そんなことで怒るかなって、まずあ、可愛いプラス、俺が狙ってるとするよ。
狙ってるとしましょう。
狙ってるとしましょうか。まあまあ、20代。俺も20代でね。
はい、
だから、そのぐらいで普通怒るかなぁ、つって、あんまそういうやつ良くないよね、つって。男としてあんまりそういうことで怒るやつ、これが先付き合ってても、あんまり多分うまくいかないと思うよ。そういう男とは。みたいな、俺は怒んないけどねなんつって流し目しながら俺はそんなことで怒んないけどねなんつって、なんだろうねつって、ダメじゃないかな、
ダメじゃないかな、
ダメじゃない、いや、やめた方がいいと思う。
でも狙ってるんだったらダメじゃないか、禁句よ、
禁句、いや、だから、はあ、ダメじゃないかなじゃなくて、はあ、まあそうね、やめときなとか言ったらもうもっと行っちゃうからね、
それで行っちゃうから、
もっと行っちゃうからね。じゃあどうすりゃいい、
いやだからそれはまあ男の気持ちとしてもな、のらりくらりと、
ああのらりくらり
と、のらりくらりと、もし本当に狙ってるんだったらのらりくらりで、
のらりくらりだ
ね。のらりくらり。そして自分の方へ相談の回数が来るように仕向けるんですよ。徐々に徐々に。なるほどね。徐々に徐々に仕向けてって、最終的に俺と会話してる時間が長くなるように持ってい
けばいい。なるほどね。ああ、この人は分かってくれてるみたいな。
勘違いするだろ。バカだ。
これブスだったらどう？
ブスだったらあんたそんなもん知ったことないよ。ブスだったら？俺ブスだったらコンコンと言うかもしんない。
お前のそういうところがダメなんだ。
それは良くないと思うよ。あなたはまず良くないと思う。で、恋愛に頼るよりも、恋愛に頼るよりも、まずは自分を作った方がいいですよ。まずは。そんなこと言って。俺嫌われても言うわ。ブスだったら。美人のおぼちゃんだったらね。しかも自分が狙ってるってなったら多少こう作戦は違うけど。逆に言うと、この人は今、モテ期なんですよ。これを武器にして、男に職場のバイト先でも学生の友達でも、こうなんですっていうことを持ちかけて、
どんどんね、
断る男ってまずいないから、話聞いてくださいって言って、断る男ってまずいません。
それでどんどん男性経験
積んでいけるんですよ。今最強のモテ期ですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
それを利用、これを機に。
これを機に。
なるほど。
これをネタにしてガンガン、しかも彼氏がいて、そのことで、俺に相談みたいな。これ、断る男いないでしょ。
まあね。
おぼちゃんならね。
うひひなん
です。うひひですよ。閉めたんですよ。今、この人モテ期に入ってるから、これを、それを武器にして、ガンガン、男遊びして、
なるほど、
人が向けてください
って、レベルを上げてください、
レベルを上げてくれって言われて、
はい、はい、じゃあベストアンサーいきますかね。
はい、どうぞ。
私は男ですからそのまま伝えますが、あなたはめちゃくちゃ可愛いですよ。そのままでいてください。男の心を捕まえるなら女はそういう素でいることが大切です。男を振り回すくらいでちょうどいいのです。もし彼と別れたくないなら今のあなたのままでいることです。怒られたらいっぱい泣いて次の日はもう忘れたふりしてニコニコしながら彼のところに行ってごらんなさい。彼もため息つきながら可愛いあなたの魅力に負けてしまいます。他の男とイチャついて怒るのはあなたに気があるから。気がない男は笑って見ているだけです。当然同じことを彼がしたら激怒していいです。あなたなら許されるけど彼には許されないでいいのです。女には理屈などいらないのです。信じられないかもしれませんが、男ってそういう女性が大好きなんですよ。理屈のわかるしっかりした女より好きです。まあそのうち他にもっと素敵な男性が出てくるかもしれませんので、その時あなたの気持ちがスーッと冷めることはあります。別れるとしたらその時でしょう。今は彼が好きならその気持ちを大切に、彼が大好きだという素のままのあなたで笑顔で接していればいいでしょう。あなたもそんな可愛らしさには別れを決心したとしても、彼の心はあっという間に変わってしまいます。それでも変わらない態度ならまた大泣きしてしまえばいいだけです。何を考えているのかわからない魔性のような女も魅力的ですが、分かりやすい女の方が断然可愛らしくて、自分がいないとダメかもしれないという気にさせるの効果がありますから、その方がいいですよ。なんてナイス176。
素晴らしいね。俺も素晴らしいと思う。俺も素晴らしいと思う。男と揉めてる女狙うんだったらこれですよ。
これですよね。
これです。まさにこれ。
これですよね。
まさにこれ。これ絶対否定しないことだよ。そのまんまのあなたで素敵っていうのを肯定してあげることです
。なるほどね。
うまいなこいつ。
ベストアンサー。
ベストアンサー。
まさに
ベストアンサー。俺もベストアンサーだと思う。
まさにベストアンサー。
まさにベストアンサー。ご立派。どっかで、俺とか内野君の場合、ムカつきが出てくるからね。このバカ女いつまでもみたいな。言ってんのか、同じこと。同じとこお前ぐるぐるいつまで待ってたよみたいな。
また相談かよなってくるからね。
なってくるから
本当に。
これをいつまでもいつまでも、これは手を変え品を変え、こ
う最初狙ってるつもりでもね、そのうち嫌気がさして
く
る。
嫌気がさしてくるんだよ。うわまたかよみたいな。お前バカだなって思うね。同じことぐるぐる、この間も俺同じこと言ったのにっていう。ぐるぐるぐるぐる。まあまあまあまあまあ。だから、まあ俺と内野君は。この路線は無理ですよ。
無理だな
ぁ。こういう地頃っぽいこと無理だな。
無理だな
ぁ。まあまあまあ、じゃあやりましょうよ。
やりましょう。
二人して。
映画どですか伝のコーナーイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイというわけでね、今回は、桜姫。
はい、桜姫。
いきますかね。
はい、はい、行きましょう。
はい、桜姫。 という映画です。あらすじ、江戸時代後期の歌舞伎狂言作者鶴屋南北による演目「桜姫東の文章」をベースにした時代劇、うん、ね、雷鳴が轟くある嵐の夜、高家の娘桜姫雛見京子は盗みに入ってきた釣り鐘の権助に襲われてしまう。しかし女の喜びを教えてくれた男だとして心を奪われてしまった桜姫はいずことなく去っていった権助を探そうと家を出る。それから1年3ヶ月じゃなかったっけ。
3ヶ月で春だって、春で半年ぐらいじゃなかったっけ。
3ヶ月前に姿を消したみたいなことを言ってたから1年じゃないよね。
まあ、1年は経ってないよ、
うん、遊郭地獄屋には遊女風鈴のお姫となった桜姫の姿があった、はあ、彼女はゴンスケの右腕に刻まれた釣り鐘の入れ墨を目印にし、客の中に彼がいるのではないかと探していた。その願いと思いが通じたかのようにゴンスケと再会するが、彼の思わぬ正体を知って愕然とすると、うん、ね、はい、
いいところからいきましょう。
はい、いいところが
まず
割とね、はい、画面作りが被いてて、そのあたりは、良かったと思いますよ。
うん、ええ、まあ、美術がすごいって
のはありますね。美術が、あれ、金結構かかってる。
全然かかって
ない。かかってないけど、
全然かかって
ない。かかってないけど、そんな風に見えないじゃん。
見えないね。
ところがすごいと思って。うん。うん。うん、
以上。
以上。
以上。俺はね、お話の作りとして、うん、ある作家が、うん、その実際あった事件に巻き込まれて、うん、そしてオチでそれをベースにしてこんな今世に出てる作品ができました、うん、できたんですよっていう、うん、そういう作りのお話がすごく好きなんですよ、うん、なので、うん、満足です。その件について
は
よくできてるなと思って、まず その件でちょっとおっと思って、
でもそれが分かるのって最後だよね。
もちろん最後最後だ、うん、最後最後だ、うん、それが分かるのって最後で、うん、あ、うん、そうきたかと、うん、で俺たまたまなんだけど、うん、鶴屋南北についてちょっといろいろ本読んでたの。
あ、そうなんだ。
なので、うん、あの桜姫についてですね、四谷怪談についての本を読んでたんで、うんうん、あれこれ鶴屋南北鶴屋南北かな、でも、うん、どうだろうと思ってて、やっぱり鶴屋南北だったんで、うん、あ、うん、よかったなという感じではあったよね、うんうんうん、全体的にっていうと、まずあのうちのは、うん、この監督と面識ある人？
でも面識ないと思う。え、知ってんの？
先輩だよ。
あ、そうなんだ。
俺らが1年生の時の4年生。
あ、そうなんだ。お前知ってんの？
部活で。
あ、俺じゃあ全然知らないわ。
あ、うん、全然知らない。橋本先輩
知らない知らない。
なので、うん、三術とか卒生見てたから俺は。
ああ、そうなんだ、うん、その時は
いや、その時は、うん、こう効果音の使い方とか、うん、変な人で割と変なこと割とやる人で、
あはは、
例えばこうなんだろう、探偵はバーにいるとか見てもさ、うんうん、おっぱいが揺れるシーン
で、探偵はバーにいるの人。あ、あ、そうなんだ。
で、おっぱいが揺れるシーンで、ボヨヨーンとかって、うん、今更そんなことするっていうことを危機としてやる人だから、その橋本監督が、うん、まあ、割と自分の好きなようにやっていいって言われて、うん、撮ったって言われてるんで、うんうん、結構期待してみた感じは、うんうんうん、ありましたけどね。雛見京子ちゃんがちょっと、うん、残念ながら魅力的じゃなかったな。
あ、そうなんだ、うん、あ、でもなんか普通にしてる時はそんな、あ、でもそんなでもないなと思ったけど、うん、割とこうなんかこう
絡み
の部分では、あ、いい顔するなと思ったけどな、うん、俺は
さすがに
アヘ顔は、
アヘ顔ね、
アヘ顔ってお前親父か、
アヘ顔ね、
うん、アヘ顔はいい、あ、いい、 なんか普通にしてるとあれだけど、うん、と思ったけど、あ、アヘ顔いい顔すんねと思ったけど。
でもさ、うん、最後の立ち回りのところとかさ、うんうん、ほとんど動けなかったじゃん、
うん、もっと見せてもいいよね。
だから、うん、動けなかったん
だよ。ああ、できなかった。
動けなかったのを、うん、その辺は足元監督こう
変に動かしちゃうともっとなんかダサく見えちゃうから、
だから周りにできる人固めて固めて、こう彼女が主演でさ、やってるわけだから、で周りを固めて固めて、こういろいろやって、
浅見ゆまちゃんとかね、
浅見ゆまちゃんとかとかすごい熱演
もうもう裸見せる役はもう浅見ゆまちゃん、
浅見ゆまちゃん専門でもう
セクシーで言ってくださいみたいな。
そうそうそう、実は平見京子ちゃんは脱がないから、
脱がないからね、
浅見ゆまちゃんはね、うん、だからまあ本当好き放題やったっていう、印象はあるけど、
印象はあるね、
印象はある、うん、首を切られて、首を切られたそのデンデンがさ、うん、電気あで死んで雷に打たれて、うん、電気人間として、うん、復活してきたり、うんうんうん、それからなんていうの、まあ、あとなんか変なとこあったっけ、なんかいろいろこういきなり現代になっちゃうようなシーンとか、
そうね、
うんうん、あったけど、うんうん、なんていうの、さほど土地狂ってる印象はないんですよ。
まあね、
どちらかというとこう、さすがにプロの監督だけあって、うんうん、しっかりできてるな、
しっかりしてる、
はちゃめちゃやってるようでいて、うん、しっかりしてる、逆にその辺が、うん、俺はちょっと物足りないといえば物足りない、
そうね、
感じ、
そうね、それはあるよね、なんかこう、うわーめちゃくちゃだーって言うほどね、
じゃない
の、たかは外れてない感じ、
たかは外れてない、
まだ映画としての体裁はもうすごく保ってるみたいな、
しっかりしてます、
しっかりしてます、
うん、しっかりしてるんで、うん、だから見せ場は見せ場としてあるけど、うんうん、飽きずに見れちゃうじゃない、
うん、
その代わり、うん、多分狙ってるのは本当に石井輝夫監督の、
うん、
異常性愛路線だったと思うけど、うん、なんかこうどこに行くのこの話っていう感じはしない、
っていうかね、うん、どこに行くのこの話って思うんだけど、うん、ワクワク感は感じないんだよね、
感じないんですよ、
どこに行くのこの話っていう映画でワクワクするのあるじゃん、まあね、どうなるのどうなるのって
どう落ち着けるの
わわわわわわわわっていうのあるじゃん、うんうん、それは感じなかったんだよね、どこに行くのこの話と思いつつも、でもどこに行っても別にあれだなっていう感じなんだよね、
っていうのは、うん、登場人物に心つかまれないからな
んですよ、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、うん、はちゃめちゃな展開ではあるんだけど、うん、別に誰に対してもそんなに思い入れが
思い入れがあるわけでは
ないのでっていうね、うん、
どの辺に対してこう誰をね、
うん、
本当に石井輝夫の話してもしょうがないけど、うん、石井輝夫だったらさ、うん、普通の人が一人出てくるわけですよ、
うん、
普通の倫理観持って、うん、もうめちゃめちゃなことになってその人が、うん、あわわわってなるから、うん、見てる俺たちはさ、うん、いやこれ底辺じゃねえかおいっていう気持ちになるんだけど、うんうん、桜姫の場合は、うん、それほど誰かにこう、
そうなんだよね、
まともな、うん、すごくまともな、うん、俺たちの気持ちをつかまれるような人っていうのは、
うん
うん、出てこないので、
うん、
割と人事として見ちゃうんだよね、
そうね、みんな常人離れしてる、
みんなちょっと、ちょっとおかしい、だから最初に無理やり侵されて、うん、そして好きになっちゃうと、うん、それはいいですよ、うん、ドラマですから、
うんうんうん、
あるけど、うん、その後釣り鐘のゴンスケさんもさ、
うん、
途中まだそんなに魅力的に思えない
ん
だよ、
うん
ね、特に悪としてのヒーローとしての魅力があるわけでもなくっていうふうになっちゃうから、
うん
うん、あとはあれですな、ちょっと嬉しいなと思ったのはさ、うん、技術の話で、
うん、
遊郭にタコが出てくるじゃないですか、タコが出てきますから、
はい、
あれはおそらくね、俺はね、橋本監督のね、北斎漫画オマージュじゃないかなと、樋口かな子と大凧が絡んでたんで、ちょっとそのテイストをちょっと入れたくて、
あ、好きなんだ、
多分、いや、俺は、まあ、橋本監督そんなにも卒業式から会ってないけど、多分やっぱりそういうちょっとエロテイスト、昔中学生とか高校生の時に見たエロテイストを自分で見たくて、やっぱりちょっと江戸関係のあれだったらタコでしょみたいな感じでタコを入れたんじゃないかな。
たびたび出てくるね。最後死んでんの。
死んでるよね、あれ失敗でしょ。あれ死んじゃったんだよ。
いや、狙いでしょ。
あれ狙いかな。
狙いじゃないの、あれ。最後死んでるみたいな。あのなんかこう、
薬が入っちゃったから、
ね、そうなんか最後爆発してさ、薬がバーって撒き散らされて、でタコが死んでるみたいな。みんなわーうひょーなんてなってる時にタコが死んでる。
あれ狙いか。
俺狙いだと思ったけど、
事故かと思って、
ちょっとクスッと笑っちゃったけど、
タコが死んでる。あ、タコ死んじゃったみたいなさ。でもこれでなんかこう本当に橋本監督っていう人の卒業算術を見てた時に、まあ本人ある程度知った上でだけど、これ頭おかしいんじゃないかなと思ったわけですよ。
ああ、その学生時代、
学生時代のやつ見た時に、いやこの人は頭おかしいんじゃないかなと思ったんだけど、その頭おかしさの片鱗は見えたけど、もう本当プロの仕事ですわ。
まあでもプロでやってるからね、そうなっちゃうのはしょうがないよね。それでも頭おかしいんじゃないかっていうような作品撮ってたら、多分あの商業映画撮れてないと。
ただ橋本監督が本当に狙ってたのは頭おかしい路線だと思うんですよ。まだだから俺はやり足りないんじゃないかなと。で、あのシナリオの話だと、この作品の俺桜姫の方は読んでないのよ、読んでないんだけど、多分一番最初にやりたかったのは四谷怪談だと思います。四谷怪談の名前は出てくる、だから四谷怪談の、地獄屋ってのは確か四谷怪談でお岩さんが働いてた、売春屋とか確か地獄屋とかなんかそういうネーミングだったような。で、首が飛んでも動いて見せるわっていうセリフがあるんだけどさ、それはもうまさにこの映画の中で実際にデンデンがやってることじゃない。で、タクエツって名前もあのお岩さん、あの四谷怪談に出てくるし、一番最初に話として作ろうと思ったシナリオライターの最初のプランっていうのは、四谷怪談の元ネタに鶴谷蘭坊が遭遇して、そしてこういう話になりましたっていうことじゃないかなと、それを多分この桜姫っていうのに変えたんじゃないかなというのが俺の予想ですけども、多分橋本監督はそんなに別に、鶴谷蘭坊そんな興味ねえなっていうのが、
そうなの。
多分興味ない人、あの人はそんな興味ないと思う。どちらかというと、アクション映画好きな人だから、だからそれでもね、まあこんなもんかなと思って見てたけど、最後にさ、ゴンスケさんが死んじゃう寸前に、いっぺん立つじゃない、グッて立ち上がって、自分の服をビシッと整えるあたりで、男のロマンだなっていう、橋本さんが好きな男のロマンっていうのが、多分これなんだなっていうのがこう見えて、そこはすごく良かったです、俺は。ただ、なんか狂った映画を撮りたかったんだろうけど、やっぱりなんかすごく普通の俺は狂ってる映画を期待してたから。
そうね、
もっと土地狂ってんだろうなと思ったら、
本当になんかこううひゃーってやってんだけど、見てるこっちは冷静
みたいな。だからさ、
こっちもなんかはちゃめちゃな気分にはなれない
な、れないね、
感じなんだよ ね、
そうだね。
不思議な感じだよね。
不思議な感じなのよ、で、じゃあそんなにや女優さんに対して思い出ないのかなと思ってると、日奈美京子ちゃんも、浅見今ちゃんも、びっくりするぐらい綺麗なカットってのがあってさ、綺麗だなみたいなところってのがあって、だから、まあ、本当にプロです
よ。まあ、そのあたりは本当プロだよね。
本当にプロの仕事なのよ。ただ、まあ、おまけにさ、トークイベントみたいなのがくっついてて、杉作 J 太郎さんと、
J 太郎さん出てた。
J 太郎さんと、橋本監督がトークしてましたけど、やっぱり東映最後の監督だから、橋本さん、京都に行ってすごいやっぱり、鍛えられたらしい。
厳しいらしいからね。
厳しいっつったよ。もう蹴りパンチ当たり前の世界。おいボン もう蹴りパンチ当たり前なんですよね。ところがやっぱり監督になるまで辛抱してたら、うん、急に態度変わったって監督やろうやっつってそのつながりがあって、うん、あのびっくりするより予算少ないんだけども、うん、その時のやっぱりあの昔のスタッフの技術の人たちが、うん、汗汗で手伝ってくれたんで、うん、廃材とか余ったセットとかかき集めて、うん、これだけの
だよね
できましたって言ってだからこの美術はやっぱりすごいもんですよ、
うん、すごいよねすごいセットがねうん全然安っぽくないんだもんね、うん、金かかってる
金かかってるなーっていうふうに見えるのよ、うん、
見えるね
見える、うん、
あれ男気で作って
る、まあ、男気なんですよだからあの東映京都の男気、うんうんまあ、橋本さんもさ、うん、人柄だと思うけど、うんうんうんねうん、俺最後に、まあ、橋本さんなんて呼んでるけど最後に会ったのは多分あの内野君と映画撮ろうっつって、うん、キャストどうしようかって言った時に、うん、たまたま橋本さんからその電話かかってきて、うん、お前映画撮るんだってなと、うん、俺にお前声かけたらお前あれだぞあの上戸彩でも誰でもピャーッと呼んでくるからお前予算いくらだよ1億か2億かみたいないや多分3万か4万かじゃあねえだって、まあ、酔っ払ってましたけどベロンベロンに酔っ払ってましたけどなんかもう酔っ払いだろこいつっていう感じなんだけどやめたんだよね橋本監督東映をフリーになった、うん、フリーになってで次花と蛇か
あそうなんだえ花と蛇を撮るの撮ったの
もう撮
って誰で
知らないあ壇蜜さん誰だろう
壇蜜で花と蛇なの、うん、花と蛇っていうのが人気だよね何回やられてるあれ
何回やられてるあれっていうはあそうだから職人監督ですよ、うん、花と蛇やって、うん、でおそらくまあその次は今度は完全なる飼育をやるんじゃないかなと
完全なる飼育も何回もやるねあれね
何回もやるんだ
あなんでだろうね何だろうね
確か辻もやってるよ
辻もやってんの撮影
撮影誰かの撮影あれ若松監督かな
あ若松監督やってたな
それを感じたらしい、うん、それあの辻がカメラマンで多分
あれが好きなあれは何なのいやあれ好きなプロデューサーがいんのあれ
分かんない、ね、
あれみんなプロデューサーとか一緒なの
いや路線としてもあるんであ
のシリーズ
完全なる飼育シリーズってのは花とエビは分かるけど、うん完全なる飼育って何が面白い
の何俺一作も見たことないけど一回やってみる
完全なる飼育どっかで抜いて見てみる
何がなんでこんなに作られてんのかっていう
あの予算が必要ないってあるかもしれないエロドラマで
部屋で
部屋で一つあれば、うん、まあなんとかなるっていう世界じゃないですか
それになんか変な新しい題名つけるよりは完全なる飼育っていうの
を
つけとけばちょっとはファンが食いつくかっていうあ
でも期待したほどはちゃめちゃではなかったですね、うん、
まあ面白かったけどね
面白いといえば
面白いけど、うん、なんかこうテンションがこっちのテンションが上がるみたいな感じはなかった ね、
あの変わった映画見たなっていう満足感はなかったんですよ、うんうんうんうん、普通にこう、うん、あのエロドラマ、うんうん、そしてシナリオも意外としっかりしてるという感じ
よくできてる
よくできてる結構なお手前で、
うん、あの本当はあの油断してみるとあのう意外とよくできてるみたいな
よくできてるってい
う感じでした、ね、わ絵が綺麗みたいなあるよね、
うん、そして、うん、あの落ちていった桜姫とそのデンデンっていうのが、うんうんうん実はコインの裏表であるというシナリオ、うん、だから、桜姫がみんなが意味嫌ってるあの、うん、デンデン の、うん、あの小敷坊主ですわ、うん、にあのこんな姿になってて、その共感を寄せてしまうあたりのシナリオの作りっていうのはさ、うん、まあ本当プロの仕事ですよ、うん、本当にもう、うん、逆になんか破綻した部分がもうちょっと見たかったなっていう気は、
うん、あとはあのジャケットの雛見京子ちゃんのあのデザインアートの勝ちだよね。あれあの写真見たら見たくなるもん。
あれはすごい、
ね。あれは、
あれはエロエロですよ。何が始まった
の？あのジャケット見たら見たくなるもん。あれ。あれは勝利ですよ。あのデザインは。
まあね。まあ、そんな感じじゃないですかね。
まあ面白い。
面白いっちゃ面白いですけど、狂ってるわけじゃないです
よ。狂った映画好きにはちょっと。
ちょっと問題ないけど。
問題ないけど。
はい。はい
というわけで、
はい、橋本さん次も頑張ってください。
はい、はい、はい、はい。